の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りします。
世界初の梅にスポットを当てた番組、梅仙人の梅天国スタートです。皆さんこんにちは、ナビゲーターの梅大好き梅ちゃんです。梅仙人こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いします。今日は先日に続いて梅エキスについてお話をしたいと思います。前回はレビューやお便りを梅エキスについていただいたものを紹介 しながらお話ししたんですけども、今日もそんなことを交えながらお話ししたいと思います。いただいたお便りの中で、まあ、疲れにくくなったとか、肌の調子が良くなった、眠気がすごいいいよとかあったんですが、まあ、その中の梅エキスの効能っていうことをお話ししました、
はい、
去年は、前回もお話ししたんですけど NHK で取り上げられて、うんうんうん、和歌山県内の梅干し屋さんでも、うん、梅エキスが手に入らないという状態になりましたよ ね。
そうですね。
ブームは結構終わるっていう感覚でいるので、なるべくこのいいものをブームで終わらせたくないなと思うんですけど、
そうですね。梅エキスも昔、去年もそうだけど、コマ博やったところにも、
はい、
梅エキスがですね、一つの大きな人気ブームになりましたね。
へえ。
で、僕はその記憶にあるのは、あのライブカメラを山の上で、ちょうど地方のプロバイダーと一緒にやって全国ネットやった時に、
はい、
あの梅エキスをそのお客さんに、皆さんにさ、来た人に差し上げるって言った時に、私の友人が梅エキスを僕用にたくさん置いといてくれたんです、チューブ入りのやつを、
はい、
そうすると梅屋さんが来て、こんなにあったのって言ったぐらい、梅エキスの引き取り合いもその前にありましたけどね。
和歌山県民の方って言ったらあれですけど、この地元の方っていうのは、まあ、家庭に一つは梅エキスがあるっていうのが常識的なんですか？ま
あ、これは行事みたいですね、年中行事、みたいなもんで、青梅が、
はい、
6月の南部田辺近辺だと6月入るとですね、青梅ができて各家庭で必ず梅エキスは作るんですね、
はい、あ、手作りで作られてたんですか？
そうです、そうです。今でこそ営業だけど、みんな家庭用の常備薬として、
はいはい、
それをうちで作るというんで、梅をですね、大根おろしのですね、すりみたいなやつでこう吸ってですね、そして裏ごしして、そのエキスを炊いて、なかなかね、煮るっていうのが、煮るっていうかな、とろ火でもやしていって、あんまり炊きすぎるとカンカンになって茶色にねっとこになるし、とろっとした商品になってるような作り方っていうのは、なかなかコツがいるんですよね。
今でもその家庭で作られてる方もいるんですか？
あります、あります。だから来年も僕も友達に差し上げたり、自分とこの孫とか何かの時にはやろうかな。だから変なもんで、昔の名残地の残ってるんですね。メッシュも必ず一切一滴も用飲まない人間も家も、梅酒は必ずブームに作るんですよね。焼酎つけて。
そうですよね、梅酒にはお酒飲まれない
です、だけど僕だけじゃなくて皆さん作ってるんですよ。でそれを椅子の床下入れといて、それがしてで10年20年経った城もあるっていうようなもんで、だからエキスもそれに変わらず、これはもう常備薬とか、お腹が痛いとかさ、腸が調子が悪いとか、あるいは疫痢とかコレラとかが流行ってくると、それを飲んでたら治る、こう元気になるっていうようなもんで、必ずどの家庭でも今でも皆さん作ってるんじゃないですかね。
この、まあ、時期はちょっと過ぎましたけど、ノロウイルスなんかも流行った時に、私はちょっとネットの方で検索して、梅エキス、ノロウイルスっていう感じで検索したら、結構ノロウイルスの時も症状が和らぐとか、そういう感じで書いてあったので、ちょっと不思議なんですけど、
体の、僕思うんだけど、ノロウイルスが今日が何が今日が、体のバランスさえ取っておれば、人間って案外強いもんじゃないですか、免疫力とか体力が下がっていたという、私も先日足怪我してもないのにから足がふっと膨れてきて、A 実験台だと思って医者行かずに、治ってからお医者さんへと響いてないかって言ったような手順で大きい医者に笑われたんだけども、人間ってね、心身ともに疲れてくると、自分のね、こう免疫力が下がってくるんじゃないかなと思うんですね。怒った時はこう真っ赤になるじゃない、心配すると青くなるじゃない、だから気っていうのはすごくこの全てのものに影響してくる、発信する条件のもとだと思うんですね。でだから、エキスっていうのは、食べると体を非常にいい状況の状態に、非常に免疫力とか体の機能が動き良いような形に アルカリにも戻してくれる、うん、悪酔いしても免疫素を食べると二日酔いの酸性からちょっと治るんですよ。
ないですね、
治るんですよ、うん、だからあれは強度酸性になるから二日酔いになるんですから、うん、だから飲めない男が偉そうに言うんですけどねだからここら辺のねエキスを食べると全ての菌を殺すんだし自分の体がその菌を追い払してくれるって免疫力が持つ基本を作るベースだと思ったのが僕は正解だと思うんですけどね。
そうですね、うん、まあ、今のお話にもあったんですけど私自身も一昨年の夏に出産したんですけども、うんうん、産後ねものすごく体調が悪くなって、うんうん、きっとねそういう方はたくさんいられると思うんですけど、まあ、病院にもなかなか行けず、うんうん、で子供も小さいしって方多いと思うんですけど、まあ、歯も悪くなって歯も一本抜いたんですよ。それでね病院に、まあ、気になって行ってみて3件ぐらい行ったんですけど、まあ、自律神経失調症とあとその前回もお話しした過敏性胃腸炎っていうのでもう生活に支障がすごく出るほどひどくて、まあ、通院して、薬を処方されて飲んでいた時もあったりとか寝込んでも起きれなくてっていう状況がすごい続いてたんですけど一旦そういう風になると人間自分の体考えますよね。今まで考えたことないこと
を。だからねあの自律神経失調症に非常に効果があるっていうのはですね、
うん、
あのガンマオルダーラって玄米にあるんですよね、うん、だからイノシトールっていうのもあってイノシトールじゃ強肝剤梅の中のはピルピン酸とよく似ているような形で肝動を強くするという、うん、これも知ったかぶりして偉そうに言わんなのいかんのだけども、まあ、しかし名前言えば一番こう分かるんだけども、うん、だからガンマオルダーラというのは自律神経失調症に非常に良くて、
うん、
だから自分の危険を感じた時とか、
うん、
神経が伝達が早くしてですねこれは危険だいいんだっていう判断力が非常に出てくる、うん、それが大きな人間のコンピューターと例えたらですね、うん、そういう一つ一つの食べ物の中にそういう成分が含んでどっかが欠陥するから具合が悪いと。だから梅エキスも一つもですね、うん、人間の体を元の体の戦う現状まで持ってくれる一つの、
うん、
あの食べ物あるいは栄養剤、うん、補給剤として。だから赤ちゃんなんかを産むと体はすごく疲れるじゃない。
そうです
ね、子供さんが全部カルシウム食べたりいろいろして、うん、女の人の大きな山棒なんですね一つ産むっていう、うん、だから体がどうしても弱ってくるはずなんですよ、
うん、
神経的にも参ってくることは間違いないと思うんですよ、うん、私が。だからその時にできるだけ原型に戻すような食べ物っていうのは松葉であり笹であり、だから昔の産後の時にはあの髪の毛が抜けてしまったと。
あ、抜けますね。
だからねその抜けた時にこれの面白いんだけどね、僕も頭こうハゲてるでしょ、ね、
いやそんなハゲて
ますよ。いやいやハゲてる、ね、やっぱ若い方がいいですよ。でねその時にねあの昔の本を読んでるとですね、
うん、
赤ちゃんを産んだら子供さん娘が子供を産んだ髪の毛が抜けてしまうと、
うん、
お母さんは栗のイガを真っ黒けに焼いたのをごまの油で、
うん、
それを娘のところに持って濡らしたって言うんですよ。じゃあこれは面白いかわからんので僕塗って1年間塗ったんですよ、
は
あ、そしてねあのあれはアイルベーダー社ってインドのハーブあるじゃない、
うん、
あの今頭の髪で塗る、
うん、
なんとかハーブ自然の髪の毛塗る、はあはあ、あのハーブ、まあ、ヨモギもウメも全部ハーブなんだけども、あれをイガを吸ってですね、そしてあの普通のごまだったらね煮たごまだったらね、
うん、
ラーメンの匂いするんですよ。ブーンと匂い出たりするんです。だけどね冷却で、
うん、
いらないで生のまま絞ったごまは匂いしないんですよ。
うーん、
それが日本に1箇所だけあったんですよ、その製造過程が、
は
あ、生芋お菓子が鹿児島県にあるんですね、
は
あ、それをわざわざ取ってなかったらインドから取り寄せるつもりだったんで、
すごい。
それをね頭に塗るとね、ここの米紙っていうのがいかに僕言ったら頭痛い時梅のここへ塗ると頭が治るっていうのは、はあ、ここがいかに桃とこことが一番浸透圧が強くて経費毒っていうんですか、経費あの L 皮 肌から吸収する経費毒、
はいはいはい、
でそれが入るからよく効くということを昔のよく考えたもんだなと思うんだけども、それで塗ると頭の毛穴が油でそのごまでその浸透圧でですね、はいはいはい、それでやったら頭のめまいがしてどんとにもうやめとこうと、今度はひょっとしたらええかわからんと、今回ええかわからんと思ってやったやつがめまいがどんどこしてとうとうやめてしまったんですけどね。だからその今言うふうな意識的に生えてきた写真も撮ったんですよ、どうか10日に写真で写真屋行って写真屋今でもありますけどねあの、まあ、そういう昔 の, あのお母さんはだからあの栗の伊賀とか、
うん、
そういうものがやっぱあったということですね。だから1日30種類の 食べ物を食べなさいよ、好き嫌いはダメだよ、うん、ということを言われてるんじゃないかなっていう。
そうですね、
農業してるものはそういうふうな、うん、作物と人間と一緒にしてしまうのね、
うん、でも本当にそう思いますね、そう聞いてると。多分、まあ、出産に関わらず、うん、結構、まあ、生きてると、まあ、全部当たり前なので、うん、私もね体調崩した時はあんなに元気で、うん、こんなに体調崩すはずがないっていうことで、うん、またストレスを感じたりとかしてたんですけど、そこで梅エキスを飲み始めたのも、うん、まあ、そのだいぶ後なんですけどね、うんうん、その時に、まあ、梅仙人がこう言ってたよっていうのを人から聞いた言葉に、うん、体がアルカリ性だったら、うん、いいものを取ったらそれが上手に伝わるけど、酸性でいいものをいくら取ってもっていう話を聞いた時に、私はまあ病院の薬も飲んでたし、いいよって言われた漢方も飲んでたし、あとサプリメントとかも飲んでたんですけど、で梅エキスを飲み始めてからすごく体調も良くなったっていうのもあったし、薬がまあ減っていくことでストレスもなくなって、まあ、サプリメントも結構な数飲んでたんですけど、いろんな種類をもう食べ物から取ることに、でなんか体調もすごい良くなってて、あ、こういういい循環があるのかなっていうことを感じたのもこの梅エキスがきっかけだったので、
自分の体のバランスを1日30種類好き嫌いなしに食べてるということと、うんうん、それからよく眠ると、よく眠るためにはカルシウムが不足とイライラしてくるということが、昔の人がそれをしなさいよって素直に聞けばいいんですよね。そして今のサプリメントもあるし、薬もあるし、お医者さんのもあるし、注射も早いやつある、これは段階的に使えばいいと思うんですよ。やむをえん時にはもう注射でやらないかんですね、即効性の。それからサプリメントで応急することもいいだろうし、
そうです、
自分の力は自分の回復で最後持っていくという、この利口さが人間に使い分ける利口さが必要じゃないかなっていう。
で結構全部やっぱり循環っていうか何かにまあつながってますもんね。ここが悪かったらこれに影響するとか、逆にここが良かったら全部が良くなるってこともありえるってことですもん ね、
そうね。
やっぱりまあ健康維持っていうか、まあこの自分の、うん、自己管理のためにも梅エキスがあったら、まあ、その中の一つとしては、うん、結構大事かもしれないです。
自分のエンジンのエンジンとかコンピューターの内容はあったとも、人間の体がどういう風になってどういう風なのが必要かっていうことも基本的に一番最初に知るべきことが僕大事じゃないかなっていうね、子供らでもね。
そうですね、
うん、だから、うん、そこら辺のことをはっきりしとけば、
うん、
食べるものは唾液を出して、出すものは早く出すと、
うんうんうん、
もうこれさえ分かっとれば答えはもうちゃんと出し引き算できるんですね。
うん、
そう、まあ、私仙人はそれぐらいしか簡単に言えないんですよ。
いやでも十分です。まあでもこれはもう一時のブームで終わらないで、はいはい、まあ、これからも続けて皆さん、はい、
そうですね、
体も大事にしていただきたいと思います、はいはい、梅仙人の梅天国では皆様からのご意見ご感想、お料理レシピやアイデアなどもお待ちしています。宛先は 0120-432800 0120-43-2800。 梅ちゃんブログもしています。ノウ梅干しノーライフアメブロで検索してください。ノウ梅干しのノーはアルファベットの大文字 NO です。いかがでしたか、梅仙人の梅天国。ナビゲーターは梅大好き梅ちゃんでした。
はい、梅仙人でした。それじゃまたね。
梅仙人の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りしました。